日和枝。一名東京散策記。永井花粉。序。東京市中散歩の記事を集めて、日和枝と題す。その言われ、本文の初めに述べを来たれば、改めてここには言わず。日和枝は大正三年夏の初め頃より、およそ一歳余り、月々雑誌三田文学に連載したりしを、この度、平人老主人の求めにより、改ざんして一巻とはなせしない。ここに書く気候の年月を明らかにしたるは、この書半なりて世にいずる頃には、変中期するところの市内の象形にして、すでに破壊せられて跡形もなきところ少なからざらんことを思えばない。水や木造の今戸橋は早くも変じて鉄の吊り橋となり、江戸川の岸はセメントに固められて再び露草の花を見ず。桜田御門外、また、芝赤羽橋向こうの空き地には、土木の工事、今まさに起こらんとするにあらずや。昨日の淵、今日の瀬となる夢の世の形見を伝えて、拙なきこの少女、幸いに、後の日の語り草の種ともならばなれかし。密謀の年、晩秋、花粉症死。第一、日和枝。人並み外れて背が高い上に、私はいつも日和枝を履き、コウモリ傘を持って歩く。いかによく晴れた日でも、日和枝にコウモリ傘でなければ安心がならぬ。これは年中湿気の多い東京の天気に対して全然信用を置かぬからである。変わりやすいは男心に秋の空。それにお上のお政治とばかり決まったものではない。春の花見頃昼前の晴天は昼過ぎの2時3時頃から決まって風にならねば、夕方から雨になる。梅雨のうちはもうすに及ばず、土曜にいれば、いついかなるとき、週を敗然として来たらぬとも計りがたい。もっとも、この変わりやすい空模様、思いがけない雨なるものは、昔の小説に出てくる、祭祀歌人が、割りなきちぎりを結ぶ四砂となり、また、今の世にも芝居の羽から急に降り出す雨を幸い、そのまま人目を包む幌のうち、しっぽりどこぞで濡れの場を演ずる者、またなきにしもあるまい。それはさておき、日和枝の効能といわば、なんぞそれ、不意の雨の身に限らんや。天気続きの冬の日といえども、山の手一面赤土をこね返す霜どけも何のその。アスファルト敷き詰めた銀座日本橋の大通り。やたらにドブの水をまき散らすぬかるみとて、一向驚くには及ぶまい。私は格のごとく日和枝を履き、コウモリ傘を持って歩く。市中の散歩は、子供の時から好きであった。十三市の頃、私のうちは一時小石川から麹町永田町の官舎へ引き移ったことがあった。もちろん電車のない自分である。私は神田錦町の私立英語学校へ通っていたので、半蔵御門を入って、吹き上げ御苑の裏手なる、 老将うつうつたる大官庁の通りをば、やがて片側に二の丸三の丸の高い石垣と深い堀とを望みながら、竹橋を渡って平川口の五条門を向こうに、昔のお月や今の文部省に沿って一橋へ出る。この道のりもさほど遠いとも思わず、はじめのうちはもの珍しいので、かえって楽しかった。宮内省裏門の筋向こうなる平営に沿った土手の中腹に大きなえのきがあった。その頃、その木陰なる土手下の道端に井戸があって、夏冬ともに甘酒、大福餅、いなり寿司、飴湯なんぞ売る者が、めいめい荷を下ろして、行き来の人の休むのを待っていた。車力や馬方が、多い時には、五人も六人も休んで、飯を食っていることもあった。これは、竹橋の方から入ってくると、五条内大官庁の通りは、歩く者にはそれほどに気がつかないが、車を引く者には限りも知れぬ長い坂になっていて、ちょうどこの辺がその中途に当たっているからである。東京の地勢は、格のごとく、前時に麹町四谷の方へと高くなっているのである。夏の炎天には、私も学校の帰り道、井戸の水で車力や馬方と共に手ぬぐいを絞って汗を拭き、土手の上に登って大えのきの木陰に休んだ。土手にはその時分からすでに登るべからずの盾札が付き物になっていたが、構わず登れば堀を隔てて遠く町が見える。格のごとき眺望は、あえてここのみならず、外堀の松陰から牛込小石川の高台を望むと同じく、まず、東京中での絶景であろう。私は、錦町からの木と、桜田御門の方へ回ったり、九段の方へ出たり、いろいろ遠回りをして、目新しい街を通ってみるのは面白くてならなかった。しかし、一年ばかりの後、途中の光景にも少し飽きてきた頃、私のうちは再び小石川の旧宅に立ち戻ることになった。その夏、初めて両国の水蓮場へ通い出したので、今度は繁華の下町と、大川筋との光景に一方ならぬ興を催すこととなった。今日、東京市中の散歩は、私の身にとっては、生まれてから今日に至る過去の生涯に対する追憶の道をたどるに他ならない。これに加うるに、日々昔ながらの名所古跡を破却してゆく時勢の変遷は、市中の散歩に無情悲哀の寂しい獅子を帯びさせる。およそ近世の文学に現れた荒廃の史上を味わおうとしたら、エジプト、イタリーに赴かずとも現在の東京を歩むほど、無残にも痛ましい思いをさせるところは、今日見て過ぎた寺の門、昨日休んだ路傍の大樹も、この次再び来るときには、必ず菓子屋か製造場になっているに違いないと思えば、それほどゆかりのない建築も、またはそれほど年へぬ樹木とても、なんとはなく奥ゆかしく、また悲しく打ちあおがれるのである。一体、江戸名所には、昔からそれほど誇るに足るべき風景も建築もあるわけではない。 すでに方針祭企画が類公時にも、隅田川絶えず波流れたれど、かも桂よりは卑しくて片落ちしたり、山並みもあらばと願わし、目黒は物降り山坂面白けれど、果てしなくて水通し、佐賀に似て寂しからぬ風情なり。王子は宇治の芝船のしばし目を流すべき島山もなく、五国寺は吉野に似て、一目千本の雪のあけぼの思いやらるる宮、ここも流れなくて口をし、住吉を移し祀る佃島も、岸の姫松の少なきに、反り橋のたゆみおかしからず。財布はあがめ立て祀る名のみにして、染川の色にかっぱ干し渡し、重い川の夜べに悪田をうずむ。とふる老観音寺からへと言わに、四つ目の鐘の裸なる、宝音寺のいらかの白地なるぞ、屏風立てしようなり。木立薄く、梅もみじせず、三月の末、富士にすがりて、回廊にむしろをもうくるばかり、のには心も止まらず、うんぬん。そして、企画は、江戸名所のうち、ただ一つ、無傷の名作は、快晴の富士ばかりだと、なした。これはおそらく、江戸の風景に対する、最も公平なる批評であろう。江戸の風景道具には、一つとして、京都奈良に及ぶべきものはない。それにもかかわらず、この都会の風景は、この都会に生まれたるものに対して、必ず特別の教師を催させた。それは、昔から江戸名所に関する案内記、教科集絵本の類の、おびただしく出版されたのを見ても、容易に推量することができる。太平の世の武士町人は、物見予算を好んだ。花を愛し、風景を眺め、戸籍を問うことは、すなわち、風流な、最も上品なたしなみとして、たっ飛ばれていたので、実際には、それほどの興味を持たない者も、時には、これをてらったに相違ない。江戸の人が、最も盛んに、江戸名所を訪ね歩いたのは、私の見るところ、やはり、京華全盛の天明以後であったらしい。江戸名所に興味を持つには、ぜひとも、江戸経文学の素養がなくてはならん。一歩を進むれば、下作者かたぎでなければならん。この頃、私が日和げたをカラカラ鳴らして、再び紫州の散歩を試み始めたのは、無論、江戸経文学の感化であることを拒まない。しかし、私の趣味のうちには、おのずからまた、近世ジレッタンチズムの影響も混じっている。1905年、パリのアンドレー・アレーという一新聞記者が社会百般の現象をば芝居でも見る気になってこれを見物して歩いた記事と、また、仏国各州の都市戸籍を歩き回った印象記とを合わせて、アン・フラーナンと題するものを公にした。その時、アンリー・ボルドーという批評家がこれを機会として、ジレッタンチズムの何たるかを解剖批判したことがあった。ここにそれを紹介する必要はない。私はただ西洋にも市内の散歩を試み、近世的世相と並んで過去の遺物に興味を持った同じような傾向の人がいたことを、断っておけばよいのである。アレーは、西洋人の子とゆえ、 その態度は無論私ほど社会に対して無関心でもなく、また非頓的でもない。これはその本国の事情が異なっているからである。彼は別になすべき仕事がないからやむを得ず散歩したのではない。自ら進んで観察しようと企てたのだ。しかるに私は別にこれといってなすべき義務も責任も何もない、いわば隠居同様の身の上である。その日その日を送るに、なりたけ世間へ顔を出さず、金を使わず、相手を要せず、自分一人で勝手にのんきに暮らす方法をと、いろいろ考案した結果の一つが、市中のぶらぶら歩きとなったのである。フランスの小説を読むと、落ちぶれた貴族の家に生まれた者が、わずかの遺産に自分の身だけはどうやらこうやら日常の衣食にはことかかぬ代わり、浮世の楽しみをよそに人交わりもできず、一生涯を儚く寂しく無為無能に送る様を書いたものがたくさんある。こういう人たちは何か世間に名をなすような専門の研究をしてみたいにも、それだけの視力がなし、職業を求めて働きたいにも、働く口がない。先方なく素人絵を描いたり、釣りをしたり、墓地を歩いたりして、なりたけ金のいらないようなその日の送り方を考えている。私の境遇は、それとは全く違う。しかし、その行為とその考えとはやや同じであろう。日本の現在は文化の乱熟してしまった西洋大陸の社会とは違って、資本の有無にかかわらず自分さえやる気になれば、なすべき事業はたくさんある。男女右往の党を集めて芝居をしてさえ、もし芸術のためというような名前を付けさえすれば、それ相応に観客が来る。田舎の中学生の虚栄心を誘い出して投書を募れば、文学雑誌の経営もまた容易である。慈善と教育との美名のもとに、弱い家業の芸人を脅しつけて安く出演させ、切符の押し売りで興行をすれば、濡れ手で泡の大儲けもできる。富豪の人身攻撃からだんだんにこわもての名前を売り出し、懐の暖かくなった潮時を見計らって、妙に紳士らしく上品に構えれば、やがて国会議員にもなれる世の中。現在の日本ほどなすべきことの多くして、しかも容易な国はおそらくあるまい。しかし、そういうふうな世渡りを潔しとしない者は、よろしく自ら譲って退くより他はない。市中の電車に乗って行く先を急ごうというには、乗り換え場を過ぎる旅ごとに、見栄も体裁も構わず、人を突き抜け、がむしゃらに飛び乗る万有がなくてはならん。自らその万有なしと帰り見たならば、いたずらに空いた電車を待つよりも、泥亀の歩み乳たれども、自動車の通らない横丁、あるいは宿改正の破壊を免れた旧道を、テクテクと歩くにしくはない。市中の道を行くには、必ずしも、私設の電車に乗らねばならぬと決まったものではない。いささかの遅延を忍べば、まだまだ悠々として闊歩すべき道はいくらもある。それと同じように、現代の生活は、 アメリカ風の努力主義をもってせざれば食えないと決まったものでもない。髭を生やし、洋服を着て苔を脅そうという田舎紳士風の野心さえ起こさなければ、よしやみに一銭の蓄えなく、友人と称する共謀者、先輩、もしくは親分と称する鮎の目的物など一切皆無たりとも、なお悠々自適の生活を営む方法は少なくはあるまい。同じ露天の大道商人となるとも、自分は髭を生やし洋服を着て演説口調に医学の説明でイカ様の薬を売ろうより、むしろ黙して裏町の縁日にぼったら焼きを焼くか、新小細工でもこねるである。苦学生に紛争したこの頃の行商人は、欧風に靴音高くがらりと人のうちの格子戸を開け、田舎なまりの高声に奥様はおいでかなぞと、ややともすればゆすりがましい凄みな態度を示すに引き比べて、昔ながらの茶飯わらじに杉笠をかぶり、孫太郎虫やイボタの虫、箱根山山椒の魚、または越中富山の千金丹と呼ぶ声。秋の夕べや冬の明日なぞこの声を聞けば、何とも知れず悲しく寂しい気がするではないか。されば私のテクテク歩きは東京という新しい都会の創刊を装備して、その神秘的価値を論じようというのでもなく、さればとて熱心に江戸なる旧都の戸籍を探り、これが保存を主張しようというわけでもない。いかんともなれば、現代人の古美術保存というやつが、そもそも古美術の風習を害する原因で、古社寺の周囲に鉄の鎖を張り、ペンキ塗りの縦札に、例の何々すべからずをやるくらいなら、まだしも結構。古社寺保存を名とする修繕の請負工事などときては、これ全く破壊の暴挙に類することは、改めてここに実例を挙げるまでもない。それゆえ、私はただ、目的なく、ぶらぶら歩いて、好き勝手なことを書いていればよいのだ。うちにいて女房のヒステリー面に浮世を儚に、あるいは新聞雑誌の訪問記者に襲われて、せっかく掃除した火鉢を敷島の吸い殻だらけにされるより、暇があったら歩くにしくはない。歩け歩けと思って私は、テクテクブラブラ、のそのそと、いろいろに歩き回るのである。元来は、格のごとく目的のない私の散歩に、もし幾分でも目的らしいことがあるとすれば、それは、なんということなく、コウモリ傘に日和下駄を引きずってゆくうち、電車通りの裏手なぞにたまたま残っている、四区改正以前の旧道に出たり、あるいは寺の多い山の手の横丁の木立を仰ぎ、土偶や掘り割りの上にかけてある名も知れぬ小橋を見るときなぞ、なんとなく、その錆びれ果てた周囲の光景が私の感情に調和して、しばし我にもあらず立ち去りがたいような心持ちをさせる。そういう無用な考えに打たれるのが何より嬉しいからである。同じ荒廃した光景でも、名高い宮殿や城郭ならば、三大師謎で人も知っているように、太液か高鎮か諸所に疑う、白母の起源、春雨のうち、 あるいはまた、容体の瞬遊せる古城あり、階級の暴走、人家の密、などと、詩にも歌にもして伝えることができよう。しかし、私の好んで日和下駄を引きずる東京市中の廃止は、ただ私一個人にのみ教師を催させるばかりで、容易にその特徴を説明することのできない平凡な景色である。例えば、砲兵工廠のレンガ塀にその片側を限られた小石川の富坂をばもう降り尽くそうという左側に一筋の溝川がある。その流れに沿ってこんにゃく閻魔の方へと曲がっていく横丁なぞ、すなわちその一例である。両側の柳は低く、道は勝手次第にうねっていて、ペンキ塗りの看板や模造西洋作りのガラス戸なぞは一見も見当たらぬところから、折々、氷屋の旗なぞのひらめくほかには、横丁の眺望に色彩というものは一つもなく、仕立てや芋や駄菓子や提灯屋なぞ、昔ながらのなりわいにその日の暮らしを立てているうちばかりである。私は、新海町の借家の角口に、よく、何々商会だの、何々事務所なぞという木札の、霊々しく下げてあるのを見ると、なんということもなく、新時代のかかる企業に対して、不安の念を起こすとともに、その首謀者の人物についても、甚だしく危険を感じるのである。それに引き換えて、こういう貧しい裏町に昔ながらの貧しい都政をしている年寄りを見ると、同情と悲哀とに加えて、また尊敬の念を禁じ得ない。同時に、こういううちの一人娘は、今頃終戦屋のエヴァになって、どこぞで芸者でもしていわせぬかと、そんなことに、思い至ると、愛も変わらず、日本固有の中高の思想と人身売買の習慣との関係やら、続いて、その結果の現代社会に及ぼす影響などについて、いろいろ込み入った考えに沈められる。ついこの間も、麻布網代町辺の裏町を通ったとき、私は、活動写真や国技館や寄せなぞのビラが崖地の上から吹いてくる夏の風に翻っている氷屋の店先。表から一目に見通される奥の間で十五六になる娘が清元をさらっているのを見て、いつものようにそっと歩みを止めた。私は、不健全な江戸の音曲というものが、今日の世にその名脈を保っていることを、いぶかしく思うのみならず、今もってその哀悼がどうしてかくも私の心を刺激するかを不思議に感じなければならなかった。何気なく裏町を通りかかって小娘の弾く三味線に感動するようでは、私は到底世界の新しい思想を迎えることはできない。それとともに、またこの江戸の音曲をば、霊々しく電気灯の下で演奏せしめる世俗一般の風潮にも伴ってゆくことはできない。私の感覚と趣味と、また思想とは、私の境遇に、一大打撃を与える何者かの来たらざる限り、次第に私をして、心を偏境をならしめ、ついには全く世の中から除外されたものにしてしまうである。私は折々反省しようと努めてもみる。同時に、 心柄なる身の末は、一体どんなになってしまうものかと、いっそ、法的して、自分の身をば、他人のように、その、儚い行く末に対して、皮肉な一種の好奇心を感じることすらある。自分で己の身をつねって、このくらい力を入れれば、なるほど、このくらい痛いものだと、一人でいじめて、一人で涙ぐんでいるようなものである。ある時は表面に天端遮脱を装っているが、心の底には絶えず儚い諦めを宿している。これがために、涙で汚すおしろいも、その顔を隠す無理な酒というような、珍しくもない歌が聞くたびごとに、私の心には一種特別な刺激を与える。私は後ろから勢いよく襲いすぎる自動車の響きに狼狽して、表通りから日も当たらない裏道へと逃げ込み、そして人に遅れてよろよろ歩みゆくところに、我が一家の興味と共に苦しみ、また得意と共に、悲哀を見るのである。